インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそれゆう団員インカーク、またの名前をニーチェサッカージョンドーが日々を綴るつれづれ草です。はい、本日237日目を迎えました。237ね、237というわけでね、そういう感じですけども、はい、今日もね、僕のウォークマンから曲が流れたり流れなかったりしながらね、お送りします。今お聴きいただいているのは、侵略ザ・チャリオット7でございます。あのオーディアンっていうそんなに有名じゃないロボットアニメのオープニングでございます。僕も見たことはありません。はい、というわけでね、ラジオやってまいりましょう。まずはコメントの方を読んでいきます。長瀬さん、コメントありがとうございます。クリさん、こんばんは。今年も更新楽しみにしています。最近は通勤中か昼休みにラジオを聞くことが多いのですが、今日はボットの話題が出てきて驚きました。ボット気に入っていただいているようで嬉しいです。本公演ならなんとか繰り返し見るのでセリフも覚えやすいのですが、冬鬼の場合は一度しか見られないものも多かったので、更新できるかヒヤヒヤしながら暗記しました。クリ企画は名言の宝庫なので、これからもどんどん追加していきたいと思っています。またツイッターでタイムラインが追えないとおっしゃっていましたが、リストを使ってみてはどうでしょうか。例えばお肉のメンバーさんリストやニートシャツ流れの方だけをまとめたリストなどにいくつか分ければ見やすくなるのではないかと思います。長くなってしまってすいません。お稽古頑張ってください、というコメントをいただきました。コメントありがとうございます。はい、いやね、通勤中に聞いていただいているというね、光栄でございます。誠にね、まあね、ボットね、ね、まあその、まあお肉のセリフでもね、やっぱまあその、まあ僕が言ってるセリフとかでもあるんですけども、その、ね、クリ企画のセリフとかってのは、完全に僕が書いてる。まあ、クリ企画はね、もう完全に団長はもう絡んでなくて、一切。ね、だったらもう、本番当日までクリ企画、一回も見ないぐらいの、感じだから、もう完全に僕に一任させてもらっててやってるので、だから純粋に僕のセリフ、まあ、ライダーのセリフですけども、前のやつは。なんでね、それがね、こう拾われるっていうのはちょっと、お肉でみんなでやってるのとはまた別のなんかね、ちょっと楽しみというか、ね、そういうのがありますね、あれは。ねえ、ねえ、なかなか本とかね、漫画とかだったらね、名言ボットってありますけどもね、なかなか劇団の名言ボットあるんですかね。ちょっと詳しくないんでわかりませんけども、他の劇団にもそういうのがあるかもしれませんけどもね、なかなかないのでね、ぜひね、これからも更新頑張ってくださいという感じでね。そうそうそう、そのリストね、前もね、一回なんかそういう話になったんですけども、ね、僕ね、携帯なんで、ないんですよ、リストが。だから、携帯でも、なんか、ツイッター、他の何かが提供してるツイッターを見るサイトとか、そういう、なんだっけな、ユビッターとかね、そういうなんか、他のやつから入れば、リスト使えるんですけども、僕は公式の、ツイッター公式のところで携帯から見てて、で、まあ、ガラケーなんで、アプリもクソもないんで、リストがね、ちょっと、あれで使えなくてね。まあそのね、そういう、他の公式じゃない、他のやつから入ればね、使えるんですけどもね。ちょっとね、いろいろ検討してみようかなとは思ってますけどもね。本当にね、僕のフォローにね、お肉関係の方と、ニート社関係の方と、その他が入り混じってて、実はこのその他が一番多い。と思うんですけども、だからその、入足 VIP に立ってるすれで、すれに、で、フォローしまくろうぜっていうやつと、もう片っ端からしまくるっていうことを、ツイッター始めた初期に行ったので、ね、だからね、多分ね、今動いてないやつとかも結構あるんで、もう一から全部整理していけば、多分スッキリするとは思うんですけども、ね、で、感染ね、まあ、携帯からなんでね、 フォロー一覧とか見るのもね、一個一個こうめく、ページめくっていくので面倒でね。まあ、パソコンで、実はあんまりね、ツイッターしないので、なんやったら、パソコンのタイピングとかよりも、携帯のタイピングの方が早いので、ね、だからちょっと、そうですね、待って、本当に、キーボードで文字打ってるより、携帯で文字打ってる方の方が絶対多いですからね、あれが。今はね、僕のツイッターフォロー、633人フォローしてるんですけども、多分ね、この、フォロー一覧の、もう下の方、古い方を見ていくと、もう完全に、もう顔も名前も知らないような奴らがたくさんいると思うんですけどもね。ただね、ちょっともうね、だからいちいち、Q ボタン、これ、Q の数字のボタンを連打しないと、ケツのページいけないのでね。だからもう、面倒なので放置してる感じですけどもね。まあでもね、便利ですからね、ああいうのがあれば。まあ、ちょっと、いろいろ考えてみようかな、とか、思いますけどもね。ね、それで、肉の稽古、二日目、今日ありまして、昨日ね、話したんですけどもね、昨日、団長は、本当に、フリースタイルでラップができて、すごいなー、とか、ボケーっとしてたんですけどもね、今日まさにフリースタイルの稽古をしまして、我々もするんだという感じが。最初ね、僕と高坂さんが、こうね、二人でこう言い合うみたいな、なんかお題もらって、だから不要人で団長がやってたみたいな、ああいうのやってて、こういうの苦手なのに、なあ、でもまあしゃあない、やるかと思ってたんですけども、よくよく考えたらね、お肉どそれいうの中で、ラッパーっつったら、団長がいて高坂さんがいて次僕ですもんね。ね、だからまあ自分的には、そういうつもりではな、そういう立場とは思ってなかったんですけども、よくよく考えてみたら、ね、マイクロフォンナンバー3なんで僕が、そのまま順番で言うと。まあ、小石さんとどっちがあれか、ですけども。まあね、まあラップ、歌う人って言ったらまあ、そうなってくるんで、ね、本当に、頑張らないとね。その後人数集まってきたら、みんなでこう、5人ぐらいでね、1個お題決めて、こう、思いついた人がポンポンって放り込んでくるみたいな。ね、もちろんね、難しいですよ、あれは、フリースタイルってのは。でもね、まあ、稽古重ねていけば、うまくなっていくのかな、という気もしましたね。なんかだから、やり方というか、まあね、繰り返しやっていけば多分、あると思うんで、ね、コツというか、脳の、回路がね、そっちの方に繋がれば、まあ、1ヶ月ありますからね、まだ。なんでね、まあ、ラップの、フリースタイルの稽古も、ね、いろいろ模索してるんですよ、団長も。だから、ちょっとエチュードで芝居やって、じゃ次それラップでやってみて、とか、なんか、こういう感じでずっと喋ってって言われてやって、じゃあそれラップでやってっていう、いろんな、ラップのいろんな見せ方みたいなものをずっと、ね、今日は稽古してましたね。それとまあ、ダンスってわけでもないんですけどもね、まあ身体表現のシーンをやって、っていう感じの稽古をね、今日やってましたね。そう、最近ほんと寒いですね。昨日がね、特に寒かったんですけどもね、今日もまあ寒かった。ですよね。僕ね、まあ手がめっちゃ冷えるんですよ、僕。まあ、汗っかきで、ね、僕、有名というか、まあ、よく汗かいてる人みたいな感じですけども、寒いのもすぐ冷めるので、だから、熱しやすく冷めやすい肉体をしてるので、だから、油断するとね、本当にすぐ頭痛くなっちゃうんでね、ちょっと引きかけみたいな風になってしまうんでね。で、だからといってね、めっちゃ厚着するじゃないですか。すると、稽古場に来るまでに汗だくなんですよ。汗だくに。だからね、本当に難しい。ね、本当に理科のテストでね、物質の性質を、この性質の物質を下から選べっつってね、 熱しやすく冷めやすいってあったら、本当に金属かインクかどっちか迷うぐらいの感じなんだから、手袋しても寒いですもんね、手が本当にね。だからね、まあ毎日寒いですけどもね、頑張ってます。ヒップホップ侍に向けて稽古をやっていってます。というわけでね、陰閣でございました。ジョンドーでございます。ガガガーッガッガッガディッ。ポルチオの今日は何の日のコーナーバー。はい、3日に一度のポルチオタイムが3日ぶりにやってきた。このポルチオタイムは3日に一度やってきて、で、今日が何の日かということをポルチオさんがこう説明していって、それでみんなそれを話の種にすればいいじゃないという、そういうコーナーである。はい、1月19日、まず1829年、戯曲ファウストの第1部が初演された、ね、ファウストって言ったら、ね、あれだね、メフィストフェレスっていう化け物にね、あと、ファウスト博士がこう、取引をして、知識を得るっていうね、それぐらいしか知りませんけども。あとは、シャーマンキングに出てたっていうぐらいしか知りませんけどもね。1946年、NHK ラジオで、のど自慢素人音楽会、今のね、のど自慢ですね、NHK の。それがまあ放送を開始します。1993年、チェコスロバキアが国連に加盟、ね。昔はチェコスロバキアっていうね、名前で呼ばれていたけども、それが分かれてチェコとスロバキアという二つの国になったのが93年。1999年、奈良県の飛鳥村で不本船が発掘されるね。これでまあ、これが日本最古の効果ではないかというね、そういう、銅線ではないかという、そういうね、説もある。2006年には NASA が史上初の冥王星無人探査機、ニューホライズンズを打ち上げた。ね、ホライズンって単語にね、複数形の図がついているね。これはまあ多分そのね、他の惑星を探査するもんだからね、まあ、新しい地平。地球にも地平線はあるけども、そうじゃない新しい地平みたいな、そういうニュアンスだと思うよ。ええ。まあね、冥王星に行くわけで、当然ね、太陽電池は使えないというわけで、原子力電池を搭載している。これがね、まあ打ち上げが2006年なんだけども、まだ冥王星に到達してなくて、到達予定がね、2015年に、冥王星とその衛星をまあ観測をが開始される。2015年2月にね、このニューホライズンズが探査を開始するというわけでね、まあ、今そこに向かって飛び続けている。今も飛び続けているというわけだ。ね、頑張ってもらいたいね。2038年には、2038年問題というものが起こる。これはね、今のパソコンはね、1970年の1月1日、0時0分0秒、ジャストを基準に、まあ、時間を刻んでいるわけなんだけども、これがまあ、時間が32ビットで、こう、カウントされていっていて、それが、2038年の3時、じゃ、の、1月19日の3時14分7秒に、その32ビットがいっぱいになると。なので、まあ、大変なことが起こるぞという、そういう話。ね、今日誕生日の方はね、松任谷由実、キャインの宇都鈴木、漫画家の江藤博之、あとね、宇多田ヒカルとか、山本裕介とかがいる。では、また3日後。はい。ジョンドー、というわけでですね、ヤフオクで競り落とした、というかまあ落札者は僕だけでしたけどもね、伊田達彦の下道の書が、まあ今日届いてまして。で、まあね、読み終えました。ね、伊田達彦、ね、ゴルディアスとかね、美女で野獣で僕は、知ってて、で、まあその人の、まあ最初なのかな、最初の連載作品なのかな、これが。で、これが絶版になってて、なんで、まあ、ちょっと興味があって。で、まあ、ある時ふと思いついて、ヤフオクで、まあ、検索してみたらあったというわけで。それで、まあ、500円でね、まあ、そんなに、価格もなくて。で、まあ、一応、まあ、 買っとこうかなという感じで、まあ買ったわけなんだけどね。ねえ、僕はその、伊達達彦先生のことは、まあ、ゴロディアスで最初に知って、その後、美女で野獣で好きになったんですけども、まあ、まあ、絵柄はね、どっちかっつったら、まあ、なんて言うんだろうな、ポップなのかな。まあ、その、まあ、可愛らしい女の子が大体出てくるんですけども、まあ、可愛らしいっつっても、まあ、いわゆる、萌えの系統ね、今のアニメとか、みたいな、萌えの系統じゃなくて、なんか、ちょっと、ポップな感じの、絵柄で、まあ、でもね、結構、動きもあってね。なんで、まあ、そういう独特の絵柄を、まあ、してる人っていう認識だったんですけども、この下道の書がね、江川達也みたいな絵柄をしていて、いや、本当にびっくりして、最初読んだ時に。これ、ね。で、まあ、その、もともとその、ホラー系の漫画を描いてたっていうのは知ってて、だからゴロディアスもね、どっちかって言ったら、まあ、ホラーみたいな。ホラーで、ゴロディアスはなんだろうな、あれは、ちょっと魔法、ある意味魔法少女的な感じもあるのかな。その、普通の女の子が、まあ、力を手にしてしまうっていう。それがまあ、その、小動物と出会ってじゃなくて、イケメンと出会ってなんですけども、それが。ミステリアスなイケメンに振り回される、主人公の少女っていう形を。それでまあ、ちょっとまあ、ホラーな、サスペンスみたいな感じもありつつみたいなやつなんですけども。だから、この下道の書はね、もう絵柄が完全に江川達也なんで、ねえ、なんか、もうね、結構リアルな感じで、でまあ、ホラーがこう強調されるんで、なんて言うんだ、なんかな、下手したらホラー&ミステリーとかに載ってそうな感じもね、するんですけどもね。まあ話自体は、ね。まあその、クトゥルフ神話的に言うと、まあヨグソトースの話ですね、これは。まあその、まあ話、うん、まあ言っちゃっていいかな、まあ。まあ、説明が難しいんで、ちょっと。まあ、そのね、魔導書をこう、巡る、ホラー、サスペンスみたいな感じなんですけどもね、結構ね、グロい。人間がね、こう、悪い奴の主人公のね、兄貴が、女の子なんですけども、主人公が、高校生の。兄貴が、その悪い奴の儀式に、あって、本になってしまうシーンがあるんですけども、このシーンのね、書き込みがすごいんですよ。まずこう、全身にびっしりこう文字が現れた後に、こう、顔面とか全身にどんどんどんどん切れ目ができて、そこからこう、ページが向けてって、本になっていくんですけども、眼球とか、肺とか内臓とかがもう、ボコボコボコってこう、ページがめくれてってどんどんこう、あらわになっていく。感じとかね、本当に、結構衝撃的なシーンになってまして。で、まあね、その主人公の女の子が、まあ、その儀式を見てしまったというわけで、狙われるんですけども、やつよ。で、その悪い奴がね、その人間をその本に変えて、その本が全部で12冊あったら、まあ、ものすごい知識が得れるってことで、その儀式をあちこちでやってるっていう。で、その中に、その、儀式が不十分で失敗してしまったキャラクターがいて、そのキャラクターがまあ主人公の味方になってくれて、それでまあその追手をこう振り切って、ね。それでも相手、その悪い奴はまあその儀式をどんどん進めてって本を全部揃えようとしているっていう感じの話なんですけどもね、オチがね、ちょっとっていうかね、かなり衝撃的なというか、話になって、まあそのね、結局その一番悪い敵が小学生だったんですよ。小学生の男の子なんですけども、実はもう何百年も転生を繰り返して、もうその本を12冊集めようとしている。で、前世がヒトラーで、だからヒトラーもそのたくさんの人を犠牲にしてその本を集めようとしていたんですけども、それで最終的に まあそのヒロインを助けてくれてたその人もなんかね、その処女の血が必要だっていう話で、で、あの主人公が処女だったんで、あの腹を刺された主人公をそいつがかばおうとしたら、それで処女の血で、あの儀式が成立しちゃって、もう最終的にそいつも本になっちゃうっていう。だからまあうまい、まあそれでまあ最後ボーンって大爆発して、あのそいつ主人公はちょっとどっか行っちゃって、であのどうしますか、追いますかって言って、いやでも本はもう12冊揃ったからもうほっとけみたいな感じで、あの12冊本を揃えて知識を手にしたら、あの知識が多すぎて発狂して自殺しちゃって、でその部屋に主人公の女の子も入ってきて、あの謎の声が、でっかい部屋にでっかい目玉があって謎の声が響いてきて、もうマスターが死んだと、膨大な耐えられない知識を得てたから死んでしまったと、お前は新しいマスターになる気はないかと、もう地球すら自由にできる力は欲しくないかって、でこう主人公言うんですけども、最終的にね、あの地球儀を前にした主人公が、さて何して遊ぼうかなって本を12冊持って終わるっていうね、あの素敵な話で、あのだからね、その綺麗に終わってんですよ。やっぱり全部で何話かな、全部で第13話、全部で13話あるんですけども、だからあのね、綺麗に終わっ、一冊でも終わってる本なんですけども、だからね、我々はねちょっとね、今あのジャンプシステムに毒されすぎてるなと思って、だからそのこれが普通なんだなと思って、だからその週刊少年ジャンプのあの感じに慣れすぎてるから、あの面白い話はどんどんどんどん続いていくし、つまんなかったら即切られるって我々は思ってるんですけども、普通漫画ってこういうもんだなっていうものを思って、まあ別にあのどうってことない話ですけども、ね、でもまあ面白かったです、芸道の書、ね、というわけでちょっとあの時間がやばいので終わります。因果風スラッシュジョン童話、本日はここまで、また明日お会いしましょう。バイなら。